誰かと共に食事をするということには特別な意味があるのではないでしょうか。家族で夕食を一緒に食べる、これはですね、自分はこの家族の一員なんだということを一番実感する時間ですね。あるいはまた夫婦や恋人が二人きりでする食事、これはあなたは私にとって最も大切な人なんだというメッセージをお互いに向けて発する、そういう時になります。ですからまあ当然ですけれどもね、敵対し合っている者同士っていうのは決して食卓は共にしないんですよね。一緒に食べるというこの行為はですね、平和と友好の態度を何よりも表すものだからであります。そういう前提に立つとですね、このユダのしている行為のですね、闇というものが際立つように思うんですね。なんと彼はこれから友好のその食事を共にしようとするまさにその相手を売り渡そうと画策していたからであります。10節11節をご覧ください。さて12人の一人であるイスカリオテのユダは祭司長たちのところへ行った。イエスを引き渡すためであった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすればイエスをうまく引き渡せるかとその機を伺っていた。まあ、このユダの提案というのは祭司長たちにとってはまさに渡りに船だったですね。この杉越の祭りの間はですね、愛国心というのが最高潮に達する時でありまして、何十万人もの人々が全国から集結してですね、もう押し合いへし合いのごった返しているエルサレムの町の中でイエスが捕まえられたらしいぞと、まあ、民衆をですね、刺激せずにこのイエス様を捕らえる、これはもうほとんど不可能だろうと諦めていたんですよ、最初たちは。ところがユダがやってきてですね、私がこっそりと引き渡す手はずを整えますと、手引きしてるんだと。まあそうなるとですね、もうイエス様をイエスを秘密に捉えることが可能になるんだ。もうこんなですね、願ったり叶ったりのことはないと喜んだってですね、まさに書いてあります。だからこそユダのしていることの暗さというのが引き立つんではないかと思うんですよね。で皆さん、言うまでもなくですね、このユダのこの描写というのはですね、その直前に書いてあることとの対比なんですね。その直前に書いてあるのは、前回見ましたようにあのマリアの行為をですね、イエス様の頭に注ぐというあの行動ですね。その行動を光とすればユダがですね、本当にしていることが闇、もうコントラストが本当にですね、鮮やかに聖書はですね、私たちに印象付けようとしているんですね。かたや主を愛している、そのゆえに自分の持てる最も最高のものを全て主のために投げ出そうという、そういう女性がいた。ところがその女性をですね、鼻で嘲笑いながら、何と無駄なことをするのかと嘲笑いながらも、自分の欲を愛していて、その欲のゆえに主を裏切ろうとする、そういう人がいるんだと。同じ人間と呼ばれるんだけれども、主に対するその姿勢はあまりにも違っている、衝撃的なほどに違っている。この聖書がですね、私たちに示すコントラストです、対照であります。それはですね、いやおうなしに私たちはですね、ああ私はどうなんだろうかと、自分自身の在り方に目を向けさせていくものではないかと思うんですね。折しもこの日はあの杉越の祭りの中でも最も重要な子羊をですね、このほふってみんなで食べる、その宴の時に当たっていたんですよね。で当時の立法に規定ではですね、この杉越の食事というのはエルサレムの町の中でやらないといけないということになっておりました。でその 食事の場所を整えるっていうのはですね、一家のこの主人の責任だったんですね。ですから弟子たちもですね、一緒にいるイエス様がリーダーですから、イエス様にですね、どうしたらいいですかと当然のようにそこ尋ねるわけであります。それが12節からのところですね。お読みいたします。種なしパンの祭りの最初の日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事ができるように私たちはどこへ行って用意をしましょうか。イエスはこう言って弟子のうち2人を遣わされた。都に入りなさい。すると水瓶を運んでいる人に出会います。その人について行きなさい。そして彼が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の客間はどこかと先生が言っておりますと言いなさい。するとその主人自ら席が整えられて用意のできた2階の大広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入るとイエスが彼に言われた通りであった。それで彼らは杉越の用意をした。まあ、この出来事はですね、一見すると奇妙にも見えるんですよね。まあ、ごく人間的なものの見方をしますと、ああイエス様、弟子たちに知らないところでなんかこっそりとこのね主人に会って段取りつけて頼んどいたんだろうななんていう、そういうシナリオになると思うんですね。まあごく普通に見れば、しかし少し考えるとこれはですね、ちょっと馬鹿げた考えではないかとこう分かるわけであります。というのはですね、水瓶を運んでいる男が弟子たちがこう都に入っていったときに鉢合わせしないといけないんですよね。でそのためにはですね、どうしたらいいかというと、この水瓶を運んでいる男にあらかじめ頼んでおいて、これこれの私の2人の弟子が入っていくから、その時あんた見といて、あそこ であの男たち来たら水瓶を運んでね行くような、そういう演技をしてくれよと、そういうですね、そのタイミングよくそれをやってくれないと困るんだと、イエス様あらかじめ段取りしたと、演技をしてほしい、そういう指示をですねしたということになってしまうからであります。でどう考えてもこれはですね、皆さん茶番ですよね。そんなことをしなくてもイエス様、これこれの住所のこれこれの通りのこのなんとかっていう人の主人のところに行ってくれって最初から言えばいいんですね。ですからむしろこれはですね、家の主人がイエス様と会わないうちから天の声あるいは夢などによってこういうふうにしなさい、まあ、マリアにですね、イエス様の母のマリアに天使のガブリエが現れてようにですね、まあ、そのようなあるいは方法夢など用いて会ったことのないイエス様のために広間を用意しておくようにと導かれた、まあ、そう考えるとごくごく自然にね、そこに登場している人たちの反応もごくごく自然によくわかるわけであります。でしかしながらですね、よくよく考えてみると、これはですね、宴会の場所を準備するというですね、まあ、一見些細にも思える話ですよね。私たちもですね、会社で何かパーティーするからですね、段取りつけてくれって言われたときに、上司からですね、やってくれ、分かりました、これで大体終わる話ですよね。上司がああやってこう言って、こういくとこうなる、こうなってっていう、そういう細かい段取りを言うってことはないわけであります。しかし、マルコはやたらと詳しく主の指示を書き留めているのであります。一体それはなぜなのか。それは、イエス様の十字架への道っていうのは偶然起こった出来事ではありえないと。その細かい細部に至るまで、全てが神様の計り知れないご計画によって起こったことなんだということを、弟子たちとまた私たちに分からせるためだっただろうと思います。ですから、後から振り返ると全てつながるんですよね。起こった出来事を弟子たちが思い返してみたら、ああ、そうか。全ては神様のご計画によって成し遂げられたことだったんだと、そのことが分かるんです。実際弟子たちはこの後に起こった衝撃的な出来事によってですね、もっとはっきりとそれを理解するようになっていくわけであります。それが17節から19節であります。夕方になってイエスは12人と一緒にそこに来られた。そして彼らが席について食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に言います、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなり、次々にイエスに言い始めた。 まさか私ではないでしょう。イエス様はその神としての道からによってですね、ユダの裏切りと、そしてその結果として起こる十字架刑をすでに知っておられました。でも知っておられたからといってですね、何のためにイエス様はここで裏切りが起こるっていうことを予告したんだと思われますか、皆さん。それはもしですね、イエス様はここで黙っていて裏切りの予告をしなかったら弟子たちはどう考えただろうかとね、想像してみると少し分かるんではないかと思います。おそらく弟子たちは十字架刑、それは偶然起こった出来事だというふうに受け取ったかもしれませんね。不幸にも我々の師匠は裏切りによって殺されてしまった。まあ復活はされたけれども、実に危ないところだったよな。そう考えた可能性は高いんではないかと思います。実際ですね、十字架っていうのは成り行きで起こった偶発的な出来事だったんだ。それはイエス様の本意ではない、本当に願っていたことじゃなかったんだ、仕方なくそう追い込まれていってしまったんだと、こういうような言い方をね、する人っていうのはよくいるんであります。異端でもですね、例えば統一教会なんかではそういうふうに教えている。追い込まれてこうなってしまったんだと、イエス様は本当はそうしたくなかったんだと、そう考える人がいるんですけれども、しかしですね、明らかにイエス様は裏切りが起こることをあらかじめ正確に知っておられたんですよ。でそのことが分かるとですね、ああこれは偶発的に起こったことなんかじゃない、神様の御心によって起こったことなんだと、こう確信できるのであります。そしてもっと大事なことは、神様のお力っていうのはこの人間の裏切りというですね、最低の醜さの中にも神の力はさんさんとね、さん然と輝いていて、いやむしろそういう人間の罪すらも神様は用いてご自分の計画を確実に成し遂げる、そういう力を持っているのが神というお方なんだと分かるわけですよね。ですからイエス様は追い込まれて十字架刑に処せられたんではない、分かっていて自分から進んでその苦しみを受け入れられた、これが確かに分かるんですね。だからこそ私たちはそこにイエス様の限りない愛というものを見出すことができるんではないでしょうか。つまりこの種の裏切りの予告、ショッキングですよね、こんなこと聞かされた側は。でもなぜそれを予告するかっていうと、弟子たちの未来を思っているからです。弟子たちは間違いなく十字架の意味を理解し、悟り、そして世界に伝えていくために欠かすことのできない要素、その要素としてイエス様は裏切りを予告された。私は知っていたよ、知っていてなおそれを受け入れたんだよ、分かっていた。イエス様の愛のゆえにですね、この裏切りの予告はなされたんだということです。でそのことが分かってきますとね、イエス様はですね、手塩にかけて育てた弟子から裏切られるという、このショッキングな事態が、ね、起こると分かっていても、どうしてイエス様はこんなに落ち着いていられたのか、その理由が分かってくると思うんですよね。裏切りっていうのは本当に私たちの心をですね、傷つけますよね。一番親しい人に裏切られて、私たちならどうでしょうか。もう激しく落胆してですね、なんで恨みを抱いて、そして本当にこう絶望的な気分になるんじゃないでしょうか。もう生きている意味なんてないんじゃないかとすら思うかもしれない。でもイエス様のこの時の姿には全くそういう素振りが見られないですよね。それはイエス様がこの全ては何よりも愛している天の御父のご計画によって起こっていることなんだと知っているからです。すべてを支配しておられる御父に対する完全な信頼があるので、イエス様はこれほどに落ち着いていられるんですね。逆に言うと、そういう信頼がなかったらね、こんな平静でいられないですよ。皆さん落胆した、失望した、君たちは失望した、なんでそんなことを企んでいるんだ、どの面下げてここに来ているのかなんてね、激しく責めて思い直せ、そう説得するんじゃないですか。 ところがそういう行動が一切ないです。イエス様にあるのはただ悲しみをいっぱい蓄えた眼差しだけです。ここにもまたですね、イエス様がご自分のことよりも弱い小さき人間たちのことを第一に思っておられるということがよくわかる場面ではないだろうかと、そう思うんですよね。しかしながら自分自身のそういう弱さ、真の弱さを認識していなかった弟子たちはですね、みんなこのイエス様の言葉を聞いてショックを受けるわけですよね。そして問うんです。私ではありませんよね。そこには私が裏切るなんてそんなこと思いもやらない、なんでそんなひどいことをイエス様は言うんだろうかというプライドがですね、見え隠れしますね。実際ペテラなどはですね、この後自分のそういう確信をですね、イエス様に対して豪語しますよね。死んでも私は裏切るなんてありませんよなんてね。皆さん、このような強がりっていうのは本当に無力ですね。ペテロは早くも半日もせずに、嫌というほどですね、そのことを思い知ることになるわけであります。ですから私たちは知っておきたいのです。私たちに必要なことはね、まさか私じゃないですよねとイエス様に問うんじゃなくてね、主よ、私かもしれません、私がその一人になるかもしれません、主よ、どうか弱き小さき私は憐れんでください、そして主の前に正直にへり下って主を頼ることだ、そういうやり方こそが私たちをイエス様へと近づけていきますね。自分自身の弱さを知っている者だけが、そこに働く神様の恵みがいかに大きいかということを悟ることができるようになるのであります。残念ながら弟子たちの姿はそれとは対極的でしたね。ある解説者がですね、この弟子たちの問いには本当に衝撃的なことがあるんだとこう言っておりましたけれどもね、それはどういうことかというと、誰もが自分は大丈夫かと自分のことばかり考えていて、肝心のイエス様のことを誰一人心配していない、そのことに衝撃を受けたって書いてましたね。誰もが私は大丈夫だろうか、そればっかり考えて、イエス様は大丈夫だろうかって思った人一人もいないって言うんですよ。前回十字架に向かおうとする道のね、途上でイエス様に愛を示したのは唯一このマリアだけだったというお話をしましたけれども、本当にそうですよね。この晩餐の席でも誰一人としてですね、主を愛している者はいないんです。主を心配している人はいない。誰もが自分自身を中心に動いている。そして誰一人としてイエス様からですね、誰かを裏切るって言った時に、ああ主よ、何ということでしょうか、あなたがそんな目に遭われるなんてと涙をですね、流す人は一人もいなかった。そこにいるのはただ裏切り者が自分になる、それだけは避けたい、ね、浅ましいプライドにとらわれた弟子たちだけだったっていうことです。皆さん、これが私たち人間の現実です。これが私たちの真の姿なんです。だからこそ主はですね、そんなどうしようもない私たちを救うためには純粋な恵みとして救いを与えなくてはいけないということを分かっておられたんですね。だってイエス様の一番近くでもう目と鼻の先で教えを請うてです、イエス様の奇跡を散々見てきたその弟子たちでさえこの後に及んで自分のことだけを考えて生きている、そんな愚かさにとらわれた人間をその愚かさから救い出そうと、そのためにはただ一方的な恵みとして救いが成し遂げられなくてはならないんだ、そうイエス様は知っておられた。そしてそれは十字架によってしかない。だからこそイエス様は十字架への道を歩んでいかれたのであります。 けれども一方的な恵みとして福を与えられるんですけれども、イエス様は弟子たちがですね、後から現実というものをこのうやむやにね、現実をこうねじ曲げて理解する、都合のいいように解釈するって、これはね許されなかった。ですからこうも言っておられるわけです。20節から21節をご覧ください。イエスは言われた。12人の一人で私と一緒に手を鉢に浸しているものです。人の子は自分について書かれている通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。厳しいですよね、ちょっとね、この言葉は。まあ、20節のイエス様のことは皆さんこれどういうふうに理解されるか。まあ、イエス様がユダがですね、イエス様とユダがこう手を伸ばしたら偶然ね、この鉢にイエス様とユダの手が同時に入ってしまった。そういうことを言っているんだと理解する人がいますけれども、そういうことをイエス様は言ったわけではないですね。この部屋にいる全員にその可能性があると言っているわけ。一人に限定して狭めている話をしているんではなくてね、部屋の全員にむしろ範囲を広げているんです。誰もが私ではないですよね、私ではないですよねって言いまくっていたところで、イエス様は、ね、私と一緒に鉢に手を浸したもの、みんな手を鉢に浸しているんです。イエス様は手を浸した鉢を次に弟子たちがですね、こうつけて食べて、みんな同じ鉢から取っているのであります。で実際ですね、この弟子たちの全員がですね、この夜にイエス様を見捨てて逃げるじゃないですか、この後。実際に成就するんですよ。当時、同じ鉢のスープにですね、パンを浸してですね、食べる。これはですね、友情の証でしたね。もうあなたとは争いません。同じ鉢に手をね、あなたは裏切りません。同じ鉢からパン、スープをつけてパンを食べる。友情の証でありました。弟子たちの誰もがですね、イエス様とそうして杉越しの食事を食べました。それなのに彼らは一目散に逃げていった。ですから皆さん、ユダだけが裏切ったんじゃないですよ。弟子たちのすべてが死を見捨てて裏切ったのであります。自分の意思でそれをしたんです。そのことを主はここで語っておられるんですね。イエス様はそのユダに対しても、しかし厳粛な宣告をなさいます。21節でありますけれども、それはユダあなただと。名指しはしていませんね、もちろん。でも、厳しい、冷たく思えるイエス様の言葉ではないかと思います。でもこれは突き放したり呪いをかけたりしているわけではないということは理解していただきたいと思います。そうではなく、これはイエス様の悲しみの表現であります。実際ですね、この人の子を裏切るその人は災いです。この言葉ですけれどもですね、直訳するとこうなるんです。災いなことよ。彼を通して人の子が渡されるその人は。災いなことよ。彼を通して人の子が引き渡されるその人は。そういう意味なんですね。私はそれをですね、これを知ったときにすぐに思い浮かんだですね、箇所がありました。それは詩編の一編の一節であります。詩編の一番最初の大元の箇所に書いてある言葉が思い浮かんだのであります。このように書いてありますね。詩編の一編の一節、お読みいたします。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。詩編を皆さん、幸いなことよ、いかに幸いなことかという、そういう話から始まるんです。神様の目に幸いな人っていうのはどういう人かということをです、ね、私たちに教えるために書かれたのがこの詩編一編ですね。ある意味詩編全体がそうなんだ。幸いな人というのはこういう人なんだと。ところがユダはですね、この幸いな人の在り方とは完璧に正反対のことをしてますよね。悪しき者の計りごとに歩まず、いや歩む。イエス様を殺そうとする最小たちと同じ罪人の道に立たず、いや立つ。 そして十字架の上で降りてきてみろとイエス様をあざけた彼らと同じ、あざける者の座につかないんではなくてつくんですよ。その生き方、その生き方というのは幸いなことよ、幸いな人とは正反対じゃないですか。ですからイエス様はね、この詩篇一編一節をひっくり返した言葉でね、嘆くんです。災いな人よユダ、そうユダのことを語るんです。つまり主の言葉は呪いなんかじゃないですね、嘆きなんです。私がこれほどに、あれほどに幸いな人のあり方を教えているんだったのに、あなたはそれを見なかったのか。ですから後半の、生まれてこなければよかったのですって、これもねちょっと大概な言葉じゃないですかとこう思うんですけれどもね、原文を見るとですね、よくよく見ると彼にとっては生まれてこない方がよかったんだと、この彼にとってはっていう言葉がちゃんとね原文で入っているわけであります。英語の聖書なんかだとちゃんとそのことが訳されているんです。日本語の聖書だと彼にとってはってちょっと抜けているんですけれどもね、彼にとっては生まれてこない方が良かったんだとイエス様は言ったんですね。なぜなら主を裏切った人としてずっと記憶されるわけですよ。その悲劇、そういう永遠の汚名を負って生きるその苦しみをね、そのあるいはまあそのそうやって覚えられる、それくらいなら一層のことを生まれてこない方が彼にとってはまだマシだっただろうにと、そういうイエス様の深い嘆きと悲しみがね、この言葉の背後にはあるんだということですね。まあ、そういうわけで皆さん、本来杉越の食事っていうのはね、民族の解放の時、楽しいはずのひとときだったんですが、イエス様が冒頭で思いがけないことをです、裏切り予告を言ってしまったので、もう皆さん場の空気予想してください。重い雰囲気だったと思いますよね。おお、なんか気まずいですね。もうなんていうか、こうくちゃくちゃって食べる音だけがね響き渡ってシーンとして、多分そんな感じだったんじゃないかと思う。ところがそうやって食事が進んでですね、イエス様がその後に行われたことがですね、それが教会の歴史を変えるものになっていくわけですね。22節に、マルコ14章22節、さて一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを先弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。これは私の体ですというですね表現って、これは隠喩というふうに言われますね。隠喩っていうのはですね、まあ彼女は天使だっていうね、いうような言い方なんです。彼女は天使のようだって、ようだがつくとですね、あの直喩っていう直接な比喩っていうんですけどね、彼女は天使だっていう言い方はですね、隠喩っていうんですね。比喩であるということが分かりにくいんですね。明言されていない、隠れているので、隠喩とこうメタファーってですね、言うんですけれども。ですから、この、これは私の体ですってイエス様が言われたとき、一体これは何を意味してるんだろうかねって、昔から議論になってきましたね。まあ、あまり細かい立ち入った話はしませんが、大まかに言いますと、カトリック教会ではこれを文字通りに理解したんですね。ですから、パンがイエス様の体、そのものになるっていうことを言ってんだと、そのものに変わるんだとこう言いましたね。一方ルターという人はですね、字義通りな読み方はしなかったですね。そうではなくて、イエス様の体がパンと一緒に存在すると、共に存在すると言いましたね。一方宗教改革者のもう一人の有名なカルバンという人は、イエス様の体が霊的にパンと共にあるというふうな言い方をしました。そして最後にツビングリというバプテスト派のですね、ツビングリという人は、これは文字通りの意味ではなく、これは比喩だから、パンはイエス様の体を象徴しているものだとね、そういうふうに考えました。私たち福音十教会もこの象徴しているものだという理解に立っている、おおむね立っているんですけれどもね。ただ皆さん、これどれがですね正しくてどれが間違っているからという神学論争はね、これはイエス様が願っていることでは全然ありませんから、不毛です。まあプロテスタント教会ではカトリック的なですね、 パンがイエス様の体そのものになると、そうは理解はしないんですけどもね。でもまあ、じゃあベターかカルバンかツビングリかどれですか、どの理解にも一定の説得力がありますよね。お互い受け入れ合っていく。でそういうことよりもです、一番大事なことはですね、皆さん、この食事が何の食事だったのかということです。それは杉越の食事なんです。皆さん、イエス様の時代から1500年前、イスラエルがエジプトから脱出しようとしていました。その時にエジプトはイスラエルを決して手放さないぞと決めていました。9回もですね、あの大災害が起こって、苦しんでもなおファラオは固くなにイスラエルを奴隷にしたままだった。皆さん見てきましたね、出エジプト記を学んで。エジプト中の長子が撃たれて、初めてファラオは分かった、生かせる、手放したんですよね。でその撃たれる前の晩ですね、イスラエル民は羊をほふりました。そしてほふった血をですね、門に塗っておきました。その結果、災いですね、その塗ったイスラエル人の家の前は通り過ぎていった。通り過ぎていったから過ぎ越していった。そこから杉越という名前が出たんですね。でそれ以来、この杉越の夜ですね、民はほふった羊の肉をですね、料理して家族みんなで集まるんです。そして朝までそれを置いておいてはいけない。ですから夜ですね、料理してですね、そのみんなで食事を食べるんですよ。これから神様が私たちを奴隷状態から解放してくださるんだっていうね、期待感と信仰とかですね、表されている記念のこの宴会です。これは皆さん、誰もがですから、神様私たちを解放してくださるって期待しながら、この食事をですね、喜んで食べていたんです。果たしてその夜、神様が予告した通りのことがエジプトに起こった。そしてイスラエルは救い出されて、奴隷状態から一夜にして解放された。今イエス様はですね、そのほふられた子羊ね、その時にほふられた子羊、それが私なんですよとこう言っているわけです。それは自分のことだと。もちろんそのほふられるっていうのは、あの十字架に、これからかけられる十字架のことを表してますよね。エジプトでこの上の門のですね、ところに羊の血が塗られて、その羊の血によってですね、災いがこう過ぎ去っていったように、これからこの十字架の上でイエス様が流される血潮を仰ぎ見るなら、それによってあなたは罪の奴隷から解放され救われるんだと創世主は言います。そのことを思いながらパンを食べなさいと。イエス様はイスラエル人は杉越の子羊、ね、食事でほふられた子羊をみんなで集まって食べたでしょ。そのようにあなた方も私を食べる。このパンを食べるとき、その光景をね、みんなが集まって羊を食べて、あの光景をイメージしながら食べなさい。そして私があなたのために何をしたかをいつも心の中に映し出しながら、それをこのパンを食べなさい。そう言われるんです。これがこのパン先の儀式の意味ですよね。杉越の子羊として捧げられたイエス、私のためにこの子羊は必要だったんだ、そう受け入れること、そのためにこのパンはあるんだよとイエス様は言われるのであります。ですからこのパンがね、パンがイエス様になるのか、共にあるのか、霊的にあるのか、象徴なのか、それよりも主が私のために杉越の子羊としてなさい、ご自分の体を捧げてくださった、それを思う、自分のこととして受け止める、それがこの聖餐において一番大事なことですね。さあ、そうしておいてイエス様はさらにこう続けられるわけであります。23節、また杯を取り感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼に言われた、これは多くの人のために流される私の契約の血です。誠にあなた方に言います、神の国で新しく飲むその日まで、 私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。皆さん、この24節の私の契約の地ですというこの言葉、どういう意味でしょうか。私のっていうのはね、契約にかかるのか、それとも地にかかるのか、どちらなんでしょうか。ともすると私の契約っていうふうに読んでるんじゃないかと思うんですね。しかし原文を見ると違うんです。血にかかってんですね。ですからイエス様はここで言いたいことはね、これは契約を成立させるために流される私の血です、と。私の血です、契約のために流される私の血ですというところにですね、強調があるということを知っていただきたいんですね。で、これはね、出エジプト記の24章に記された出来事がベースになっているのであります。ちょっと遡ってですね、出エジプト記の24章を見ていただければと思うんですけれども、24章の4節から8節のところにこういう言葉が書いてあります。旧約聖書142ページ、新改訳2017であります。出エジプト記24章4節からのところ、8節までを読みします。モーセは主のすべての言葉を書き記した。モーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を建てた。それから彼はイスラエルの若者たちを使わしたので、彼らは全焼の捧げ物を捧げ、また交わりの生贄としてお牛を主に捧げた。次です。モーセはその血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に振りかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らは言った。主の言われたことはすべて行います、聞き従います。モーセはその血を取って民に振りかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に基づいて主があなた方と結ばれる契約の地である。これはモーセの実戒がですね、律法として契約として与えられたその場面を表しています。で、契約がね、成立した。どうやってそれを確認したかというと、お羊の血の半分をですね、民に向かってこうパッパッとこう振りかけて、半分は祭壇にですね捧げた。イエス様はこの出来事を弟子たちに思い起こさせようとしてるんですね。あの時に血が、契約の成立を告げるために血が捧げられたことをあなた方は覚えているでしょう。それを思い出させようとしてるんです。実際には皆さん、イスラエルはね、ここでこの出エジプト記でですね、出来上がった契約をね、従うことはできなかったんですよ。旧約聖書を私たちは見ていくと分かることはね、いかに人間はここで与えられたこの神様の契約を、いかに人間はね、ないがしろにして生きてきたかっていうのが書いてある。そういう書物だって言っても過言ではないぐらい。つまり、第一のこの契約は民を救えなかったんであります。それはその第一の契約の中心であるこのエルサレムの神殿がね、外側は豪華だけど中身は全然空っぽである。そういうものになり下がってイエス様からね、この神殿の石がそのまま積まれたままになることは決してない。神殿が廃絶される、そういうふうに、ね、イエス様が言われたことからも分かりますよね。この第一の契約っていうのが民を救えなかったんです。だからこそ新しい契約が、つまり第二の契約が必要なんだということです。動物の血という不完全な血によって捧げられた、結ばれた契約ではなくてね、神の御子が流される血、新しい完全な契約があなた方には必要なんだ。イエス様はこれから十字架の上でそういう契約の血を流そうとしておられる。イエス様は弟子たちに、私はこのブドウ酒のこの杯を見ると、そのイエス様の十字架の血を思い起こさせるんです。ブドウ酒はどうやって作るかっていうとですね、木からもいでですね、こう 酒舟に入れて足で踏んづけてぐちゃぐちゃに粉々に砕いてね、そうやって作るんです。そのようにイエス様の体も砕かれたんだと。このブドウ酒を作るプロセスそのものがですね、イエス様の身に起こることを暗示しているんですよ皆さん。それゆえにですね、ああこの自分ではどうにもならない罪を抱えて自分で自分を救うことが できずにもがいていた私に、だからイエス様は新しい契約を与えてくださったんだ、それは恵みによる契約だ、このブドウ酒はその象徴なんだ、そういうふうに思うということをイエス様はここで期待しておられるわけであります。そしてそれは次の予言の言葉の成就でありました。エレミア書の31章というところ、またあちこち開けて恐縮ですけれども、エレミア書の31章を開いていただきますでしょうか。1351ページです。新改訳2017の1351ページ、エレミアの31章の31節お読みいたします。新改訳20171351ページ、エレミア31章31節、見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出したその日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破った、主の言葉。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである、主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。彼らは私の民となり、彼らは私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に主を知れと言って教えることはない。彼らは皆、身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ、主の言葉。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。新しい民が生まれる、新しい民の到来をイエス、ね、神様もエレミアの時代から予言しておられたんです。でまさにそれを、ね、予感させるようなことをイエス様は、ね、今日のこの最後の箇所で言っておられるのではないでしょうか。もう一度マルコ14章の25と26を意味します。誠にあなた方に言います、神の国で新しく飲むその日まで私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけた。この神の国っていうのは復活した時っていう意味ではなくてですね、イエス様が再び世に来られる再臨の時、その時に実現する新しい国のことであります。イエス様の死という悲しみがこれからやってきますけれども、その後には主の再会という喜びが待っている。そして新しい国が待っている。そこで飲む杯は新しい杯です。私たちは聖餐式の時に飲む杯っていうのはね、死の杯ですよね。イエス様は死を思い起こす杯です。しかしこの時に飲む新しい杯はね、飲むために死を思い起こす、そういう杯ではないです。永遠の命の杯です。喜びの杯です。主と相まみえてね、永遠に主と共にいる、その喜びの杯を新しく飲む、その日が来るとイエス様は言っておられるんですね。エジプトで奴隷として囚われたイスラエルの民の解放はどこから始まったか。それは杉越の食事から始まった。そこが出発点でした。その食事に彼らの解放がどうやって成し遂げられるかという、その全てのねイメージが現れていた。同じことがイエス様の生産にも言えます。私たちは新しい世界に入り口に立っている。罪という王国に囚われて奴隷になっているその状態から私たちは解放され、そして同じように死のもたらす恐怖に囚われている私たち、そこからも解放され、神が支配する新しい国に入れられる、その入り口がこの聖餐の食卓なんだ この食事を見るときに私たちが救われるために何が必要だったのか。イエス様の体とイエス様の血を、そしてイエス様は私のために何を成し遂げてくださったか。イエス様は命を与えてくださったということ。この食事の中にその全てのイメージがあるんですね。ですから私たちの解放、また私たちの自由への扉っていうのはこの食卓から始まったんです。今日私たちはこの礼拝の中で聖餐に預かりました。月に、時間の関係で月に一度行ってますが、これは本来毎日行われるべきもので、私たちは日々食事をするたびに主の姿を思い起こす、そういうものでありたいと思います。そしてその都度、ああ主の救いは確かに私のものなんだなということをね、確信しようではありませんか。主は今日そのような聖餐へと私たちを招いておられるのです。十字架の主を見上げながら一言お祈りをしたいと思います。